各派代表質問。2月29日に発表された市長の所信表明並びに平成28年度施政及び予算編成方針に対し、3月4日に各会派より代表質問を行いました。各派代表質問の内容については、質問議員各自の原稿によって編集しています。公明党議員団、馬坂哲平、多田隆一、荒木真澄。質問者、荒木真澄。誰も置き去りにしない、市民に軸足を置いた姿勢を。人材育成基本方針で目指す職員像。問い。昨年2月公表の人材育成基本方針では、目指すべき職員像は、市民と共に地域の課題を解決し、未来をつくる職員と規定。この規定こそが全ての市職員の在り方と考えるが、見解を問う。地域課題に提案と実践できる職員。答え。住民と共に市民の視点で成功するまでやり遂げる。や、自ら考え調査し、複数の選択肢を提案、実践できる。など、複数の考え方を示せる職員の育成に努めてまいる所存。病児保育は喫緊の課題、拡充策は？問い。病後児保育だけでは、子育て中の親の負担が十分に軽減されないことから、病児保育の実施を次の課題として、今日まで議会で取り上げてきた。具体的な拡充策、並びに予算措置について問う。市立池田病院内に設置を検討。答え。現在実施している病後児保育所と合わせて、市立池田病院内に設置の方向で、早急に検討を進める。妊娠から出産のサポート体制は？問い。ネウボラの日本版子育て世代包括支援センターへの期待が高まる中、当市での妊娠から出産、子育てにおける訪問型サービスのサポート体制について問う。助産師やホームヘルパーが支援。答え。対象者の状況を確認し、支援の可否や内容を決定。母体ケア、乳児ケアは助産師。新たに家事・育児支援はホームヘルパーが訪問して支援を実施予定。子どもの課題支援について問う。問い。いじめは絶対に悪との考えから、関係者全体と連携して解決を目指すスクールソーシャルワーカーの新年度の拡充予定及び今後の計画について問う。今後も配置の拡充などを支援予定。答え。平成28年度の私費については、200時間の配置を予定。極めて小中学校からのニーズが高いことから、今後も配置の拡充などによるきめ細やかな支援を行う。学校のトイレ改修について問う。問い。我が会派の重点予算要望事項の公立学校のトイレ改修について、スピーディーな取り組みを強く要望するが、任期中に全学校の改修を実施。答え、国費も活用した全体的な計画を策定し、任期中に全学校のトイレ改修が可能となるよう努力する。待機児童対策は緊急事態では？問い、池田市始まって以来の緊急事態に突入と認識。今後の受け入れ枠の拡充について見解を問う。非常事態宣言を発令し対応を図る。答え、3月中に非常事態宣言なるものを発し、4月に予想されるであろう待機児をたとえ10人でも20人でも受け入れる手立てを講じていきたい。日本共産党議員団、藤原道子、白石恵子、小林義満。質問者、小林義満。福祉、医療、教育施策の拡充で市民の願い実現を。 保育所入所待機児の解消を求める。問い。民間、民営化頼みの保育枠拡充となっている。民営化が保育士の労働条件の低下を招き、全産業の平均賃金より10万円も下回る実態が、保育士不足、保育の質の低下につながっている。公立保育所の拡充で保育実施責任を果たすこと、潜在保育士の調査をし、雇用環境の向上で就業につながる対策をすべきではないか。民間への助成で保育士を確保する。答え、保育の内容は保育指針などで担保されている。民間の保育所に国、府、または市が人件費の助成をし、待遇改善を図る方が保育士確保につながる。介護保険の市事業移行への対策は？問い。要支援1、2の訪問・通所介護は、介護保険サービスから市町村による地域総合支援事業に移行されるが、市への移行は現行サービスを維持すること。さらに国では、要介護1、2を介護保険から切り離す動きがあるが、これに対する見解と対応を問う。要支援サービスは低下させない。答え、要支援1、2の地域支援事業への移行は、現行サービスを低下させないよう努める。要介護1、2まで地域へ移行するのであれば、国が財源の手当をした上で地域に移譲すべきである。市長会を通じて地域の声を述べていく。学校トイレの洋式化を早急に。問い。トイレの洋式化は子どもや保護者、教職員の要望が強い。年次計画を作り、順次進めるよう求める。任期中に改修を完了させたい。答え。平成28年度は小学校、中学校、各1校の改修を予定。ニーズが高いため、規模を大きくし、国の補助金を活用して改修を進め、その後1、2年ですべての学校のトイレ改修が完了するよう努力する。差別選別の習熟度別教育やめよ。問い。どの子にもわかる教育を進めるのが義務教育の役割。習熟度別指導は、子どもたちに差別・選別意識を持ち込み、優越感・劣等感を生む。子どもの心を傷つけ、いじめや不登校にもつながる。少人数学級こそ効果があり、進めるべき。習熟度に合わせた指導をする。答え、35人学級は財政が厳しく難しい。習熟度に合わせ指導をしていくことの方が、結果的には基礎知識を向上させられる。私立池田病院の診療科目充実を。問い。余命わずかで退院を迫ることのないよう、終末期医療の導入を図ってはどうか。少子化対策、子育て支援にとって不可欠な小児科、産婦人科の一層の拡充を求める。病棟再編の中で終末期医療を検討。答え、終末期医療は病棟再編に向けた中期計画見直しの中で検討する。小児科医、産婦人科医不足は医療機関と連携し、切れ目のない対策に努力する。民社クラブ議員団、内藤勝、前田聡、質問者内藤勝。歴史・文化遺産を生かした安全・安心・潤いのある町。市長選での市政停滞の発言趣旨は？問い。昨年12月の市長選では、小南池田市政は停滞しているので、市長選に立候補すると発言され、選挙を戦われたが、発言の趣旨は？市長選挙では停滞を述べてきたが。答え。市長選では市政の停滞について述べてきたが、現市長として前市長の批判はしない。市政を一歩でも二歩でも前進させていきたい。ガンガラ火祭りの将来展望は？問い。 府指定無形民俗文化財のガンガラ火祭りは池田にとどまらず大阪の祭りとなっている。昔は城山町の祭りとして守られてきたが、今は第一文字、大文字の両ガンガラ火保存会が伝統を守っている。いずれ小江松の調達が難しい時期が来ると思うが、将来展望を本市としてどのように考えるのか。伝統の火を消さないように支援を。答え、以前は3基を出していただいたことなどもあり、にぎわいを感じた。言うのは簡単だけれど、財源や小江松の準備など、いろいろと問題がある。小江松は徳島県の阿波池田にいいものがあると聞いているけれども、山から出すことや、小割りにすることなどが難しいとのこと。保存会の意向を聞き、伝統の火を消さないようにしたい。町並み保存区域、対象区域変更は？問い、現在代表的な町並み保存区域は栄本町であり、歩いて歴史と文化を感じる町づくり、歴史的文化的資産を生かす町づくりとして保存されてきた。町並み保存補助事業制度を区域から路線に変更されるメリット、デメリットについて問う。観光施設や文化施設のつながり。答え、補助制度開始以後、本町通りや栄町商店街を中心に25件の補助金を交付してきた。メリットは路線に変更することで観光施設と文化施設とのつながりが生まれ、街並み景観と人の流れを創出できる。デメリットは、路線沿いに限定するため、対象建物がおのずと限られる。妊活、育活の支援、不育症助成。問い、妊娠・出産支援として、妊娠期から出産・子育てを切れ目なく支援強化するため、妊娠期からの相談支援の充実や、訪問型サービスによる育児サポートの具体的内容は？また、妊娠はするが、流産や死産を繰り返す、不育症の治療費への新設される助成の内容は？要望を受けて支援一部助成。答え、4月から、妊娠・出産・子育て期の家庭を応援するため、池田泉州銀行の妊活・育活応援ローンの融資を受けた者に対し、その利子の 2% 程度を補助金として支給する事業を開始する。また、不育症治療を受けた夫婦の経済的負担を軽減するため、1治療につき上限30万円まで、3回を上限に助成する制度を新設する。何人に適用できるかは不明であるが、茨城市が実施している。市民クラブ議員団、渡辺千代、川西二郎、山田正史、三宅正樹、中田正則。質問者、渡辺千代。行財政改革で自然豊かで環境に優しい安心な町を。行革に対する基本的な考え方は？問い、行財政改革は市民の暮らしをより良くするための将来を見据えた制度改革である。どこまで行政が担うのか、どこまで市民に負担させるのか、など、市長の行革に対する基本的な考え方は？事務事業を徹底検証。答え、事務事業評価等で各事業を徹底検証し、行政の守備範囲については、引き続き行政が担うべき事業、民間等が担う方が効果的、効率的な事業、実施意義がなくなった事業に受益者負担の可否については、市民全体の利益に関わる事業、限られた市民の利益に関わる事業、実施意義がなくなった事業に整理した上で決定する。結果等は適宜市民に提示する。細川丸ごとテーマパークに。問い、細川の魅力は自然の豊かさ、 植木や園芸、希少価値のある動植物の宝庫などである。この魅力を有効に使い、大都市に近く日本の原風景があり、日本人の心の原点である細川を丸ごとテーマパークにしてはどうか。細川未来夢プランで考えてもらう。答え、テーマパークは池田市全域を想定して各地域の特性を生かして構想していただく。確かに細川は他の地域にはない魅力が満載しているので、細川未来夢プラン2030推進会議で協議していただこうと考えている。地域の中で福祉と医療の連携を問い、地域で課題を抱えた高齢者のみならず、障害者、児童、引きこもりなども地域で支え合う地域包括ケアシステムが始まろうとしているが、その内容は、また在宅医療も含めた福祉と医療の連携は、地域力の高いケアシステムを構築。答え、今後、介護予防、日常生活支援総合事業や包括的支援事業に取り組む中で、地域力の高い地域包括ケアシステムを構築していく。また、障害者や子どもなど支援を必要とするすべての人についても、各部署の連携や地域の支え合いで包括して取り組んでいく。医療との連携は、平成30年度の開始に向けて体制整備を行っていく。また、池田病院では、在宅医療を支えるための検討部会を立ち上げる。コミュニティスクールの検討を問い、学校、家庭、地域のつながりの中での教育コミュニティは重要である。学校園協議会の再構築及び地域で子どもを支え合うコミュニティスクールの検討を、地域全体で子どもたちを支援する。答え、昨今、教育コミュニティ作りがますます重要視されてきており、池田市においても学習支援や登下校安全見守り、放課後居場所づくりなど、地域全体で子どもたちの学びと育ちを支援している。今後は文部科学省の意向を踏まえながら、コミュニティスクール制度の導入を検討していく。自民同友会議員団、木下克茂、細井薫、小林義則、質問者、木下克茂。市民が主役、時代に即応した市政の推進と実現を。市長選挙の受け止めは、問い、昨年12月の市長選挙の得票率は 46.98% で、半数は批判票である。この結果をどのように受け止めておられるのか。市民の声を真摯に受け止める。答え、半数以上の市民の票は批判票と受け止め、より謙虚に市政運営に努めていく。教育日本一をいかに目指すか。問い、所信表明の中で3つの大きな夢をおっしゃっているが、1つ目は教育日本一の実現である。今まで取り組んできた施策をさらにグレードアップされようとしているが、具体策は何か。新たな事業を展開していく。答え、今まで取り組んできた小中一貫教育や外国語教育、音楽教育などを継続・拡充する。さらに新規事業の指導者派遣事業、地域学習教室事業、幼稚園通級指導教室の開設などを機に、教育日本一を合言葉にしながら、学力の向上のみならず、何か一つでも秀でたところを作り上げていくために、教育委員会とともにこれまでの教育関連事業を継続・発展させていく。子育て支援日本一の具体策は？問い、所信表明で子ども・子育て支援日本一の実現をおっしゃっていたが、今までも他にない子育て支援事業を展開されてきたが、さらにグレードアップされようとしているのか。 子育て支援のさらなる拡充。答え、将来の人口減少は全国的な課題であり、課題解決に向けて地域における少子化対策の重要性が着目されている。具体的には認定こども園の整備などによる受け皿の拡充、子育てと仕事の両立のための病児保育所の整備、ニーズに合わせたきめ細やかな子育て支援と利用者支援事業の実施、妊娠・出産・育児サポートなどを中心に子ども・子育て支援施策の拡充に努めていく。給食センターの建て替えと場所は？問い。学校給食センターは建設してから40年を経過しており、一度は改修したものの、もう寿命に来ている。2年前に提案させていただいたが、細川小学校の跡地に移転させ、同時に中学校給食もセンター方式にて実施すべきであると質問させていただいた。財政的に大きな予算を伴うものであるが、今後どのように展開されるのか。本年中に一定の方向性を決定する。答え、2年前の提言については重く受け止めており、提言内容の小中学校の給食については、教育面、候補地、建設手法や提供方式などを総合的に検討し、平成28年度中に一定の方向性を決定する予定である。自由クラブ議員団、浜地真一郎、倉田明、質問者、浜地真一郎。教育・福祉施策の拡充で市民主体の行財政運営を。インバウンドへの具体的施策は？問い。インスタントラーメン発明記念館や池田城跡公園などの観光スポットが世界最大の旅行口コミサイト、トリップアドバイザーで高い評価となっている。しかし周辺商店に対しての消費の影響が少ない。インバウンドに対しての総合的なフォローアップが必要だと思うが、重点事業として位置づけ、答え、平成28年度は外国人観光客に対するアンケート調査を大阪成蹊大学の学生と実施、また池田街歩き観光施設等担当者会議においてインバウンド部会を設置予定。具体策として官・学・民の担当者と連携し、海外のブロガーの活用や海外旅行者へのプレゼン、海外誌への掲載を予定。平成28年度の待機児童の状況は？問い。本市ではこれまで4月当初の待機児童数は0人を保ってきた。来年度は近隣市でも増加傾向にあるようだが、本市の現況は？100名近くの待機児童が発生。答え。北摂各市においても増加する見込み。早期解消に向けて、1、2歳児を対象にした小規模な保育室の開設について検討中。早い時期に対応できるよう取り組む。平成29年度以降は、幼保連携型認定こども園及び認可保育所を順次整備する予定で、待機児童を発生させることのないよう努める。地域学習教室事業の今後の展開は？問い。当事業は平成28年度の重点施策の一つとして拡充されるが、今後どのように展開されるのか。細川不潮台地域にも開設予定。答え。現在中学3年生としている対象者を複数学年に拡大。またこれまでの池田教室、石橋教室に加えて、細川不潮台地域にも教室を開設する予定。寄付金収入増に向け、今後の展望は？問い。ふるさと納税制度について、謝礼品に頼る自治体が多い中で、本市独自の取り組みは？印町寄付制度を積極的に活用。 答え、平成20年4月施行の池田市みんなで作る町の寄付条例を活用し、謝礼品だけに頼らず、寄付金の使い道の充実や透明化などを通じ、市内外のより多くの方に池田を応援したいと思ってもらえるよう仕掛けを検討する。府営住宅の本市への移管の目的は？問い、府営住宅の本市への移管について、その目的と活用策は？本市の政策目的に合うように活用。答え、本市が府営住宅について政策決定に関与できていない現状を解消することを目的とする。現在実施されている福祉相談や子育て広場などのサービス提供場所として活用する目的外使用制度についても引き継ぎを検討し、良好な社会的資産として活用していきたい。大阪維新の会池田議員団、石田隆、富田博樹、羽田達也、質問者石田隆、市民と共に考える住民本位の新しい池田市政を目指す。本年度の予算編成について、問い、今回の予算編成にあたって、どのようにして無駄な事業の見直しを行ったのか、またどのような改革によって新しい施策実現の財源を生み出したのか、既定経費の縮減に努めた。答え、市税収入の低迷や社会保障関係費の増大が続き、本年度の予算編成は極めて困難であったが、池田市行財政改革推進プラン2に基づき、既定経費の縮減に努めた。また、新しい施策実現のために、具体的には、公共施設管理公社への支出を見直して、約6000万円を確保した。子ども・子育て支援の取り組みは？問い、子ども・子育て支援日本一を実現させる施策とは、どのようなものか、またその予算はいくら必要で、財源はどうするのか。ニーズに合う細やかな支援を実施。答え、認定こども園の整備などによる受け皿の拡充や、子育てと仕事の両立のための病児保育所の整備、並びに妊娠・出産・育児サポートを中心に支援施策の拡充に努める。これらの施策に関わる費用は約9億9000万円を予定しており、その実施には国の交付金を有効に活用していく。教育日本一への取り組みは？問い、教育日本一を実現させる具体的な施策とはどのようなものか、またその予算はいくら必要で財源はどうするのか。新たに3事業を実施予定。答え、これまでの既存の教育事業に加えて、本年度より新たに、小中学校指導者派遣事業、地域学習教室事業の拡大、幼稚園通級指導教室の3事業の実施を予定している。新規事業には約5000万円が必要で、その財源は健全で効率的な行財政運営の中で確保していく。地域分権新たな参画者について、問い、全国初、池田初の地域分権制度も協議会の設立から10年が経過し、課題や問題点も散見する。協議会メンバーの固定化や高齢化もその一つであるが、この問題に解決策はあるのか？地道な周知活動が必要。答え、協議会の会員の固定化や高齢化、若年層や女性の参画者の少なさは認識している。行政においては、フォーラムの開催やコミュニティ誌による広報など、地道な周知活動を実施する。また、各地域においては、思いのある人への個別の働きかけも必要であると考えている。